皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月23日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は新中間層の没落です。よく中間層の没落という言葉が言われます。二極文化が広がりますとですね、この中間層と言われている人たちがこう亡くなっていく、ですから悲惨な状況にどんどん追い込まれていって、中間層の多くがその貧困層になり、中間層のほんのわずかな人たちが、上の富裕層になるというような話なんですが、悲しいことにそういう現状はですね、世の中全体にやっぱりありまして、ですから例えば中国なんかもですね、これでバブルが崩壊しますとですね、同じようなことが起きるわけですね。すでにものすごく貧しい人たちがいて、彼らが本当にその大変なその苦労を重ねている。そこからやっと這い上がってきた新しい中間層の人たちがですね、またそこにこの没落していくという非常に悲惨なことを起こすわけですね。ですから社会は非常に荒れますしね、政治にものすごいその怒りがその殺到するわけですね。ですからその、どんな場合でもそうですけども、こうやってですね、一度手にした幸せをですね、無理やりその剥ぎ取られるということは非常に大きな悲しみがそこにありますから、中間層をね、新しく中間層になった人たちが没落するっていうのは非常に痛ましいことでありますし、そういうことがないようにですね、上手に国は運営しなければいけないんですけども、そういうことはあんま考えない人たちが運営している国家はですね、だんだんとそうやって中間層の没落という悲惨な状況になっていくんですね。でも考えてみたら、今回のサブプライムローンというのは、じゃあその勝ち残った人たちはどうなのって、そういう人たちまで一緒にですね、崩壊していくわけですから、中間層の没落で最後はですね、富裕層の没落までちゃんとあるわけですね。何の答えな、だから自分だけ良ければいいと思ってやっていくと全部が破綻するんですね。そういうことをこの今の時代を我々に教えてくれていると思うんですが、さあその問題はその日本のことなんですね。私最近そのもうサラリーマン辞めてもう15年ぐらいになりますかね。ですからこの15年ぐらいの日本のサラリーマンの世界っていうのはほとんどよく知らないんですけども、でもやっぱり見てるとね、ああなるほど、こういう人たちが中間層なのかなという人たちを結構見るんですね。どういうことかというと、要するに中間層っていうのは、ちょっと言葉の言い方を悪くすればですね、なんか危機が起こった時に一遍で没落する人たちというふうに考えれば、いやそういう人たちはすごく多いんじゃないんでしょうかね。気が起きれば一遍で没落する人たち、それは決してですね、会社が潰れるからってわけじゃないんですね。むしろ会社が潰れて元気になる人もたくさんいますんで、そういう人たちは別にその没落っていうよりもですね、いや環境が変わったからっていうふうに受け止めることができるんですね。問題は自分の足元にありますですね、様々なその、企業にしろ資産にしろそういうものがなくなった時に、何もその行動することができない人が、それをいわゆる没落する人だっていうわけですから、没落する人のことを中間層というふうに呼ぶならば、だから そういう次のことを考えてないとか、足場が失われたら何もできない人たちが中間層なんだというふうに言えるわけですね。特にこのなんていうかな、 IT バブルの頃からですかね、この7、8年ですね、特に若い人でそういう人たちをすごくよく見るようになりましたね。やっぱりまず基本的にあまり実体験としての仕事はあまりできていない、なんていうのかな、その現場をよくわからない。仕事というのはなんか作業と同じようなことに考えていて、何か自分はこういうことができますというと、言われた通りのことがある程度できるもんで、何をすれば成功するのかということに関して考える範囲が非常に狭いですね。それは非常にその本人が悪いというわけでもない部分がありましてね、例えばもう IT の会社なんかそうですが、社長の器量があまりにも小さすぎますよね。会社ってのはだいたい社長の器量を超えることがありませんから、もう社長の給料が小さければ全体が小さくなっちゃうわけで、ですからああいう変な人がその株式上場して大きな金を使って多くの人を雇うっていうことがいかに罪なことかというのを、なんかつくづくと感じるんですね。でなんかそれなりにこう本人もよくわかりませんから、なんか一生懸命こうやってるんですね。だから元気はいいんですよね。でもなんか私なんかを見てるとですね、あんた足元地面に足が地についてないよっていうことがもう見えるんですけども、さすがにねそういうこと言っても本人もわかりませんから、こう黙ってんですけども、明らかに足が地についてなくてですね、なんか上ごとのようにですね、なんか言葉を並べてんですね、なんかカタカナ言葉をね上ごとのようにこう並べてですね、でなんかとりあえず給料はもらってるようで、でもらってる給料でなんか家を買っちゃった人もいますよね。なんか サブプライムローンですよ、サブプライム住宅ローンで日本版のね家買っちゃってですね、でなんかいい気になって、まあいい気になっててか、まあ得意になっててんでしょうかね。それで今度なんかまあいろんなクーポン券とか集めていろんなマイレージ貯めてですね、まあこれが賢い生活の仕方だとなんか思ってやってんですよね。うん、多分ですね、没落するってのはそういう人たちのことなんじゃないかなというふうに思うんですね。やっぱりその大きな船と小さな船どっちがいいかというと、多くの人は大きな船って言うんですけども、それは時と場合によりけりなんですね。大きな船ってのは大抵の場合は非常にですね、まあ、あのリラックスして安心できるし、まあ、楽ですわね。小舟で太平洋を渡れってやそれは難しいけど、大きな船ならですね、まあ、酒飲んでひっくり返ってても誰かが操縦して、あの操船してですね、アメリカまで連れてってくれるわけですよね、太平洋を渡らせてくれる。でもですね、大きな船ってそれ沈むときにはですね、一番悲惨なことなんですね。元から沈むってみんな思ってませんから、何の用意もしてないし、泳ぐことすらできない人たちが乗っかってるわけですね。 ですからそのなんつうのかな、大きな船は沈むときにやっぱ乗ってない方がいいんですね。でむしろ沈むって分かってたらですね、自分でその船を漕ぐ練習をしておいた方がよっぽど将来に役に立つんですね。でそういうことって何をその会社辞めないでもできるわけで、会社辞めないでもですね、上手に時間作ってですね、やっぱり自分が生きていく道をですね、勉強するで行動するっていうことはいかようでもできるんですけども、なんかそういうこと分かってるのは割と年配の人で、ですからまあ40半ば以降の人はですね、結構そういうことをなんか分かってて行動してる人はいますね。若い人でもいることはいますね。でもやっぱり分かってない人は、何もしてない、まあ、中高年以上はですね、分かっちゃいるんだけど行動できないという人が多いんですね。まあこれはなんか最後は生ける屍になっちゃってですね、もうどうしようもなくなっちゃうんですけども、まあそうなったらそうなったでね、まあ本当になんか諦めるもの諦めてやり直しはまた新しいねものが生まれるんですが、一番始末に追えないのはやっぱ分かってないっていうことですよね。うん、ですから本当になんか最近皆さん学校でも勉強しませんもんね。大学なんかでこう教えてたこともありましたけども、本当に勉強しないし、でだからなんかそのままで会社に入っちゃうわけですね。何にもわからないまま、とりあえず言われたことだけできるようになって、なんか資格試験だけやってなんか私できるようになりましたと言ってる、ただそれだけなんで、何をやれば成功するのかということが根底がやっぱり変わってるときはですね、あれではやっぱ成功しない、あれでやっぱ没落しちゃうなということをまあ感じます ね。ですからまあ私はね、本当にそのこの十何年というのは非常にそのまあ不思議な時代だったような感じがするんです。もう10年前はまだね子供だったという人もたくさんいるわけですよね、あるいは学生だったという人も。そういう人たちにとってみれば社会人になって初めての経験がこの十数年の日本ですから、それは感覚が狂っちゃうのは当たり前で、まあ、今の昭和一桁世代みたいなもんですかね。あの気がついたら戦争をやっててですね、もうなんかあの戦争を走る以外なかったと、戦争に向けてね。でふとさらに今それで疲れていたら戦争を負けて、今までの価値観を全部ひっくり返されたと、なんか昭和一桁のような感じですよね。今のこの20代から30代の前半ぐらいまでなのかな、まあ、大抵の人はそうやってもうね、なんかとんでもない時代に引きずり回されて、でこれそのうちもうすぐみんな投げ出されちゃうわけですよね。それでどうしようかって話になってくる。だから本当にそのまあ歴史の悲劇がね、まあ、前回ほどではないにしてもですね、今回またこれ繰り返されちゃったんじゃないんでしょうかね。ですからこれがその大きな恨みとなって残ったりするとね、次の時代がまあ荒れに荒れるわけですよ。いつまでたっても荒れますね。まあですからその辺がね、この日本としてどんなふうに和解をするかということが非常にこう重要になってきますね。中国なんかも和解の政治なんてことをあの胡錦涛言ってましたけどね、いやそれは無理ですよね。だって中国の共産党の政治局常務委員会ですら和解ができてないんだから、対決引きずったままなんですから、それは国の中のですね和解なんかまずもってできるわけないですよね。国を和解させたか、まず共産党の中を和解させると思うんですが、まあそれなら難しいですよね。だからまあそんなこともありましてね、本当にあの和解をしなきゃいけないんだけども、まあそこに至るまでのですね、まあ厳しいその戦いがですね、最後のクライマックスに今からこれ入り始めたんじゃないかなと思うんですね。でこのクライマックスの時にですね、その人の持ってる本性が大体分かってくんですよね。この人は本当は何を考えてるのかっていうことが分かってきますから、まあ、そんなことでね、その、これからの時代、誰と生きていくかっていうのがみんな決まってくんじゃないんですか。あの戦争行った人ってすごいですよね。戦争中に受けたですね、上官からのいろんないじめとかね、上官のひどい仕打ちをやっぱり終生忘れないところありますもんね。 やっぱそれぐらいね、生きる死ぬの中でやられることっていうのはね、厳しいことなんですよ。だからそういうその恩賞を全部背負ってこれ動いていきますから、まあなかなかもってね、それこそ本当に中間層、新しい中間層が没落するときに起きる様々な大混乱というのはですね、まあやっぱりね、避けれるもんなら避けた方がいいんですけども、まあここまで来ちゃいますとですね、もうちょっとね、これ避けがたいところがあるんじゃないかなと思うんですね。まあそういうことありますんでね、皆さんやっぱもう一回、まず一つは自分の足元を見つめ直していただきたいと思います。本当に自分はですね、地面の上に立ってるかどうかなんです。で、地面がどこにあるかなんです。本当に人が生きる基本、あるいは自分が人の役に立つ基本というのをですね、もう一回見直していかないと、いや、それは一生懸命ですね、組織の中で言われたことだけやってましたと。でも、ふと気がついたらですね、それは空中楼閣で消えてしまったら何もありませんというようなことが多いんですね。なんか、本当にね、例えば株式市場のストックオプションでも何でもそうなんですが、あんなの全部夢幻の世界ですからね。株式市場なんて所詮博打ですから、あれなくなっちゃったらですね、全てはその運算無償するんですよね。跡形もなく消えてしまうわけで、そういうことに対してすごくなんか警戒心のない人が多いですよね。例えばその信号がね、停電で消えたらどうすりゃいいんですか？自分でその両側見てね、車に当たらないようにその歩けば渡ればいいわけでしょう。ところがなんかその信号が消えたらですね、その場に飛ばっちゃうような人が今多いんですよね。どうしていいか分かんないってな人がね。まあですか、あるいはその隣見て決めると、隣の人を見てからね、決めるって人が多くてね、やっぱりあれじゃあね、本当にその没落するのはもう仕方ないんじゃないかなっていうような感じになっちゃいますね。まあだから、まあそういうことがそのありますんでね、まあこれから本当になんかちょっとね、気をつけていかないといけないんじゃないかなと、まあそんな感じがしますね。あとですね、まあこういう時代ですから、その本当によくね、情報収集とですね、友達付き合いはね、熱心にやっておいたらいいと思いますよ。こういう時期ってのはですね、思わぬ情報が思わぬとこから入ってくるんですよね。新聞ばっかり見ててもですね、何も書いてないこと多いです。で、もちろん海外の新聞なんかも見てもよろしいですが、一番大事な情報って大体知り合いから入ってくるんですよね。ですから、一人になってるとね、これ非常に厳しいな。でもなんか一人になってる人多いですもんね。だから本当なんかね、とことん行くんだと思うんですよ、今回は。ここまで来ちゃうと、とことん行かれちゃうんじゃないのかな。だからまあ、本当になんか、声で立て直しとなれば、本当に根底から立て直すことができますよね。だからそういう意味ではね、よくそのいい友達を持ってですね、まず自分が元気でいることが大事ですね。で、要するに、まあ、時代が変わってもね、やっぱり生きていくんだという、その生きていけるんだという、その実感をね、やっぱり、早く皆さん持てるようにした方がいいと思いますよ。時代が変わったって別に人は生きていくことできるわけですから、江戸時代生まれの人もちゃんと明治時代生きてましたからね、戦前に生まれた人も戦後ちゃんと生きていたわけで、要するに生きていくことができるんで、その同じ生きていくときにね、そのいかに前向きに生きていくかがポイントなんですよ。なんかもたもたしてるとですね、すごくね、失意のうちに生きていく時間が長くなっちゃって、生きてるのが大変になっちゃうんですね。ですから、その前向きに生きていくってことですね。だからもっとやっぱりその上で確実なのは自分の実力を身につけることですね。本当に地に足をつけた実力をもう早く身につけることです。だいたい実力なんていうのはある時期まではなかなか表に出ないで一気に花開いていきますから、ある時期まではとにかくですね、もうひたすらなんか努力するしかない時期があるんです。で、それがあるところまで来ると一気に力となって表に出てきますからね、何もやってないのが一番良くないんですね。何もやってないといつまでたっても実力って身につきませんから、本当に必要とされる自分の実力、本当に自分が納得いく自分の実力、これをやっぱりね、自分で見つけることが、どんなに時間をかけても見つけることがやっぱり非常に大切なことで、言われたことだけやってるのとは全然違う世界がそこにありますね。やっぱり自分がやりたいと思ってやってること、これしかないと思ってやってることはね、力が違うんですよね。だからそういうことについて、やっぱりもう一回ご自身を見直していただきましてね、今自分はそういう本当の自分としての実力、を身につける道にちゃんとついてるかどうか。で、それが残念ながらそうでない場合にはですね、やっぱりなんか自分で考えた方がいいと思いますよ。もうなんかね、不況と物価高も本格的になってきましたから、もう今までの大組織はこれ続かないですよね。色即是空、空即是色って言葉があるようにね、その巨大な組織ってですね、エネルギーが抜けたらね、一気になくなっちゃうんですよ。色即是空の世界ですね。だから形がでかいからですね、安全だってことは全くなくて、形が大きくとも小さくともですね、エネルギーが抜けたら形は一気になくなっちゃうんです。 だからそのね、騙されるんですよね、大きな組織というのは。形がでかいからいつまでもあるだろうと思うと、エンロンだとかですね、アーサー・アンダーセンみたいにですね、一夜でしてなくなっちゃうのね。LTCM もそうですよ。だからね、このエネルギーがなくなっちゃってるもの、おかしくなっちゃってるものは、一夜にしてなくなるっていうのはこの世の原理原則ですから、昨日と同じように組織があるからと思って安心してるのはね、それは間違いだね。だからそういう現実とですね、やっぱ向き合う強さを持たないとね、ダメなんです。もうなんかね、そういう難しいこと考えて気がめいると、憂鬱になっちゃうというようなことを言ってたらね、生きていけませんので、ですからそういう元気ってですね、あんまりその本なんか読んでてもやっぱり身につかんのですね。自分はそのやっぱり本当に生きてる生身の人間だと、自然の中にいる生き物なんだということを感じた時に初めてそういう元気がね、腹から湧いてきますから、どんな時代でも生きていかれると。だからそういうのはやっぱりこの自然と共にですね、いる自分っていうのを見直す方が一番手っ取り早いと思いますよ。今までですね、不安に思ってたことは不安でなくなるんですよね。今まで気がかりで夜も眠れなかったものがですね、ああ別にそんなこと気にしないでも何とでも生きていけるわいという気持ちになったら、自然にその悩み、なんていうかね、眠れるようになっていくんですよね。だからその思い詰めるとどんどん悪い方向に転がってきますから、悪い方向に転がる前にですね、やっぱり自分でその自然の中の自分というのをもう一回再確認するように行動していかれたらね、よろしいんじゃないかなというふうに思いますね。で、まあ、アメリカのその大統領選挙のことで言えばね、ロン・ポールさん、ますます元気ですね。なんか最近ロン・ポールの夢を見るのはやめよう、ストップ・ドリーミングっていう彼のその、まあ、CM を日本語を訳した人がいますね。あれがその、あれに載ってますよ、YouTube ですか？ YouTube にタイトルを日本語訳、タイトルと発言を日本語訳してくれた人がいて、ストップ・ドリーミングっていうね、ロン・ポールのCM ですね。まあ、彼の発想なんか聞いてると、アメリカの原点に、ま、も戻ろうって話だもんね。非常に説得力ありますよね。逆に言うと、ああいうなんか原点に戻ろうって話をみんな、そうだと思うところまでアメリカを追い詰められてるんですね。だから、例えば10年前なら、この人何言ってんだろうと多くのアメリカ人は思ったと思いますよ。でもね、多くのアメリカ人がそうだなとこう思い始めてるってところに、やっぱアメリカ社会が本格的に変わってきて、今までの時代はもう本当に終わりなんだと。みんな実感し始めてんじゃないかな。ソビエトが終わるときとそっくりですね。もうソビエトが終わるときもですね、気の利いた人はもう10年前ぐらいから分かってましたよね。もう70年代が終わって80年代に入ったらもう一気におかしくなってたんですよ。あれ、ブレジネフでしたっけ？あれが死にましてね。あとなんかアンドロポフとかなんかいろいろ出てきましたよね。チェルネンコでしたっけね。あのじいさんたちが次々出てきましてね。もうなんかね、どうにもなくなってきましたよね。そうそう、チェルネンコなんて言いましたね。あれ、なんか病気ですぐ死んじゃったね。あのアンドロポフなんかもね。なんかその、まあ、最後になっておじいさんが出てくるところは、日本の自民党でもなんか似たようなところがありますがね。まあもう、大体それはもう定番で決まってんだね。まあ、だからそうなってきたときにですね、とにかく次をみんな考えてたわけですよ。で、まあ次はまあアメリカだ、ドルだ、西ヨーロッパだ、まあ踏んだ人はそっちの方を出ていきましたね。まあそれはそれで一つの新しい時代を作ったんじゃないんでしょうか。まあその西側と組んで成功した人はね、まあいいことか悪いことかありますけどもね。まあだから世の中ってですね、その形が変える前が勝負なんですよ。今が勝負で、実際にこれ最後の結論が出てからじゃね、遅いんですよね。最後の結論が出る前にいろいろ準備して行動していかないと間に合わないんで、ですからまあそうやってやっていかないと自分らしい生き方ができないんです。結局最後の答えが出てですね、同じようにみんなと流民となってやると、いわゆる難民になるわけね。だから全然自分らしい生き方ができなくて、いつまでたってもね、なんか疲れちゃうだけなんですね。まあ、そういうこともありますからね、今のうちに皆さんよくね、考えて行動していかないとダメだと思いますよ。これは本当にね、心中感想の没落ってすごいものがあると思います。なんか本当にね、中途半端なサラリーマンやってるとね、本当にみんな吹き飛ばされちゃって、地べたに放り出されちゃいますね。ですから、なんかもうすでにそういう人たちってエネルギーが抜けちゃってんだよね。本当に色即是空ってその通りで、そういう人たちってもうなんかね、生ける屍みたいになりつつあるんですよね。こう見てるとね、もう毎日仕事がつまらないし、元気も出ないし、ですから、鬱状態になってくると攻撃性になってきますよね。あちこち文句言ってみたりね、まあすごいことばっかやってみたり、鬱状態ですよね。ああなってだんだんこのエネルギーが抜けていくんだよね。ですから、ああいうの見てると、ああ、こうやって、これ本当に没落するわな、どうしようもないなと思うんですよ。考え方さえ変えればね、その瞬間から立ち直れるんですけどもね。 でもそこまでなかなかね、気持ちの整理がつかないままですね、時代にこう流されちゃう。阿鼻叫喚だな、まあそれがね、すごいですよね。まあなんとも今のところ仕方がない部分がありまして、行くとこまで行くんでしょうからね。まあそんなことで、くれぐれもですね、そういう没落とかね、大変なことになりませんようにね。まあ要するに、自分でですね、まあ時代変わるんですから、今までのようなね、生活できなくなるのは、これはみんな同じなんですね。みんな同じなんだけど、それを没落と取るかですね、あるいは新しい人生と始まりと取るか、そこがポイントなんですよね。うん、それを没落だと思って、マイナス思考で取るからね、全部がお釈迦になる。ああ、新しい時代が始まったと思えばね、元気は出るんですよね。問題はその見方一つですからね。まあ、その辺のところを誤解しないようにね。だから、唯物論的にね、とにかく物質中心で言ったら全てがなくなっちゃうように思えるので、そしたら自分が失われたように思えちゃう。それが一番情けない話でね。でもなんかそうね、そんな人多いですよね、世の中見てるとね。まあどんなのかなと思うんですけどもね。まあそんなことで、この世の中いろいろなことがまだまだありそうなんで、お元気にお過ごしください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、新中間層の没落ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。